みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局からお送りします。今回も収録はミンテンスタジオです。
まして、おはようございます。ハリヒトです。
おはようございます。ボンの鬼丸です。
おはようございます。西野エリです。
今回は四国一周1000キロチャレンジについて話したいと思います。
よく頑張ったね、ハルちゃん。
いえいえ、
頑張ったね。
1000キロどうよ。
あのね、まだ、まあ、最近やっと実感し始めたんですけど、よく考えたら地球一周の40分の1だなとか思いながら。
はああと四国一周1000キロが大体台湾一周と一緒でしょ。
そうですね。
次台湾やるしかないね。
でもあの僕が思うんですけど、日本ってまだカラッとしてるじゃないですか。だけど台湾ってなんかイメージとしては蒸し暑いイメージがあるので、
なるほどなるほど。
四国よりはきつくなるかなとか思いながら、もしやるとしたらね。
はい、じゃあね、10日間のチャレンジだったわけだけども、はい、順にちょっとね振り返ってみようよ。
そうですね。
はい、まず1日目、まず広島港から松山観光港までフェリーで行ったよね。
はい、
はい、で松山観光港について誰が待っててくれたんだっけ。
石塚さんが待っていてくれました。
ありがたいよね。
そうですね。
さあ、そこからスタートしてどこ目指したんでしょう。
まずその時は室花キャンプ場を目指しました。
はい、室花キャンプ場って言われてもね、多分ラジオにも
そうですね、分からない
わからないと思うので、
八幡浜の近くですね。
余計に多分わからないです。佐田岬の付け根だね。うん、うん、原発があるところだよね。
そうですね。
うん、であそこの下の方のキャンプ場まで行って、だいたい走行距離が
80キロとかそんなもんです
かね。そんなもんだね。まあ地図上の距離とね、実際乗る距離はちょっと違うのでね、なんとも言えないところはありますけど、はいはい、でそこについてすごい風だったよね。
そうですね、あの時は風もすごくて波もザブザブなっていて、
うん、
ほらやばいぞとか思いながら、僕も風に煽られながら走りましたね。
そうね、僕と石塚さんも先についてテントを張ろうとしてたんだけど、あまりにも風が強くてね、これはやばいなということで、ちょうどあそこはね、あの屋根付きのところがあったのでね、
はい、
運よく他のお客さん誰もいないからさしっかりとそこを確保して、
はい、
これで大丈夫かなみたいな感じでした。
はい、
なのでね、ちょうどね、良かった、運がいいのは、その日の夜、嵐。
そうですね、雷もゴーゴーなって、
うん、
だったね、
うん、はい、雨もザーザー降っちゃってさ、でも何にも濡れなかったね、
うん
うん、すごく運がいい、
はい、
次の日は朝カラッと晴れて。
そうですね、
あのカラッとって言っても一瞬カラッとで、その後ね、まあ、少し天候が曇りがちな感じで、
はい、まあ、途中雨も降りましたけど、うん、大して降らず。
で1日目の夜は何食べたんですか。
肉をそのまま焼いて食べました、
はい、
まあ、そのままといっても家で焼くのとは違って、うん、炭火で焼くので、
うん、
ゆっくりちょっとずつ焼きながら、
うん、というよりかここでは石で焼いたんだよね。
はい、
ちょうどね、
うん、
海に平らの石があって、
大きな石がありまし
たね。そうそうそうそうそうそう、それを拾ってきてね、まずその石をよく焼いてね、うん、やっぱり消毒の意味も含めて、うん、
はい、
でその上でじんわりじんわりお肉を焼いて、
うん、
溶岩焼きみたいになって
る、ね、まあまあそんな感じそんな感じ非常に美味しかったね、うん、レアに仕上がった感じでね、はい、はい、2日目まず朝起きて今度はどこ目指したんですか。
2日目は室花キャンプ場から、うん、まあ、つくもの奥の大月エコロジーキャンプ場をまず目指しました、
うんうん、この時の走行距離はだいたい
110キロとかそんなもんですね。
100キロ超えだよね、
はい、
どこかしんどかったところある？
ですね、八幡浜市から、うん、まず一回上に上がる、まあ、どんぶり館、道の駅どんぶり館っていうところがあって、うん、そこに上がるところが20キロぐらいずつ上りでしたね。
あー、ということは伴走してくれた石塚さん、その区間だけ伴走してくれたんだけど、
はい、
わざわざ上りで伴走して一番しんどい思いをしてその後
下りはなかった、
なかったという、なんとくだらないね、うん、今笑うとこなんですかかわいそうに、
うん、でも丼館で食べた丼美味しかった。
そうですか、
うん、
なんと
なんと
はるくんはおにぎりだけでね、
はい、
行っちゃったけどね、
行きましたね、
うん、でその後ずっと走って大月まで、
はい、うん、行きましたね、
うん、で大月でもキャンプっていう予定だったんですけど、空模様それを見てちょうどね大月エコロジーキャンプ場はホテルも取れるので、
ほうほう、
そちらの方に切り替えたんだよね、
はい、
ただ別にね、キャンプ張っててもよかったかなとは思うけどね、
はい、
うん、まあ、どっちにしてもね大月エコロジーキャンプ場の場合はテントも張れるんだけど基本バンガローかもしくはホテルなんだよね。
あ、
そういう場所です。
へ、
今人気になってきたんですって、大月の中でも、うん、
ここでは何を食べたんでしょう。
まずやっぱりカツオのたたきを食べました、
うん、
その後ウツボのたたきを食べたり、うん、キャンバラ貝を食べたりしましたね、うん
うん、ウツボ美味しかったよね。
美味しかったですね、
うん、皮がでしっかり硬くてね、
はい、
あれはいいね、硬いもの好きはちょっといいかもしれない、
ね、そうですね、歯ごたえがあって、
うん、
簡単に噛み砕けないというかね、
うん、ただね、大月エコロジーキャンプ場のお風呂でね、
うん、
たまげることが起きたんですよ。
お
風呂に入りながらマスクをしていた
本当に、
あのね、
うん、
お風呂ってね基本的なマナーとしてタオルを浴槽に絶対つけちゃいけないでしょ、
うん
うん、これねマスク浴槽につけないにしても、
うんうん、
マスクしたままってどうなの、
うん、あー確かにね、
うん、マスクって雑巾より汚いからね、
うんそうだよね、
うん、まあ今日はねあの自転車の話なのでそれはいいにしても、うん、本当びっくりしましたね。
あんな湿気があるところ
に、ね、うん、はい、次3日目朝起きて今度どこを目指したんでしょう。
3日目は大月エコロジーキャンプ場から足摺岬を回って四万十市を目指しました、
うん、そうだね。さあ足摺岬どうでした。
アップだ、あのね足摺岬に入る10キロぐらい手前からアップダウンがすごかったですね。あの僕のイメージとしては、
うん、
ずっと平坦な道が続くんだろうなくらいにしか思っていなかったので、うん、ちょっと正直ビビりましたね。
あの後でまた詳しい話は聞くけど室戸との違いは、
室戸は
アップダウン、
はい、あのほとんど平坦なんですよ、
うん、
岬を回ったとしても、
うん、
だけど足摺はこう上がっては下がって上がっては下がっての繰り返しでしたね。
じゃあもし順打ちで回ってる人たち室戸を先に体験して足摺行くとヒーコラ言っちゃうね、はい、
しかもその坂も緩くなくてちょっときついんですよ、
うんうんうんうん、
できついのが終わったと思って下ったらまたきついのが来るので、
うん、
ちょっとこれはメンタルが鍛えられますなとか思いながら、
そんな感じなんだ、
はい、
でも景色はどうだった。
景色は良かったです。しかもその時は太陽も出ていて、
うん、
遠くまで見えましたね、
うん、
おお水平線が見えるわとかって思いながら走りましたね。
水平線ってやっぱり心躍る
てか面白いですね。僕広島に住んでいて、
うん、
まあ、瀬戸内海しか見ないので、
うん、
絶対どっかに島はあるんですよ、
うんうんうん、
だけど水平線って見ないなとか思いながら、
いい経験だったね。
はい、
はい、じゃあ大月からなんだっけこれ
足摺岬を回って
四万十だね。
四
万十に入ってこの日のキャンプ地は、
はい、
なんとトイレがないキャンプ地 理事長どうでした？トイレがないところの体験は。実は我々理事長のためにね、きちんとトイレも用意して持ってたんだよね。は
い、ありがとうございます。
一人用の夏に使うミニテントね、はい、あれを理事長のトイレとして
使いましたね、
うん、中にね、段ボールを入れて、
はい、
うんうん、快適でした。
快適でしたよ、いい経験になりました。
まあね、なんかどんなところでもこう生きていけるっていうことを期待を通した場合にさ、やっぱり河原でうんこするぐらいじゃないですかね。
トイレ問題ね、
うん、まあ堂々と穴掘ってそこにすると
で埋めると、
そうそうそうそうそう、それ基本だよね。
はい、
はい、じゃあね、ここでの食べ物についてはるちゃん何を食べたか教えてください。
バターチキンカレーです。
はい、誰が作ったんですか。
まあ鬼丸さんが作ってくれましたね。
はい、そうです。はい、そうです。
しかもね、チキンも普通の鶏肉とかじゃなくて骨付きでなんかカレーの中にぶち込んであるという、
うん、
とても味が出てました。
うん、しかも焚き火だからね、
はい、
まあ余計に美味しいかもしれないね。
そうですね、
うん、さあその日寒かったですか、理事長。
ね、うん、やっぱり寒いよ、11月だからね、どこでもね。
ああ、鬼はずっと半袖でしたけど ね、
うん、ね。寒い寒いってわーわー言うとったね、うん、私。
あそこでは焚き火ライブをやりましたけど、
第1回ですね。
そう、うんうん、その時に飲んだ熱感はたまらないね。
すぐなくなったね、
うん、そうなんですか。
キャンプ熱感はね、やっぱりそのままね、お鍋の中にドボンとね、ビンゴとつけて缶をつけるわけだ、
もうどんどん出てきますね。
そうそうそうそう、
体が温まってね、よかったよ。
そうそうそう、はい、で朝起きて今度は登りチャレンジだったんだよね。
はい、四万十川の上流に向かって走るという登りチャレンジですね、
うんうん、でも思ったほどきつくなかったよね。
それなんですよ、僕も最初、うん、その前に足ずりを経験しているので、うん、やっぱりアップダウンがあるのかなとかと思いながらちょっと気分が落ち込んでいたんですけど、うん、まあなんか緩やかな上りというか、
うん、
なんか下りの方が多いんじゃないかなって思う感じでしたね、
うん、緩く緩くちょっとずつ登っていくんだね、うん、
はい、
で地図上で見るとね、四万十川ってすごく蛇行してんだよね、
うん
うんうん、なんか山の方にぐーっと上がったかと思ったらまた海の方にぐーっとこうね戻ってくるみたいなね、
はいはい、
そんな、でしかもいろんな川が集まるんだね、あれね、はい、まあなので走るコースによって四万十川は全然違うのかもしれない、
はい、
でもあちこちでね、崖崩りがあったりとか、
沈下橋が壊れていたりね、
そうそうそうそう、あ、これは土地の人大変なんだろうなって思いながらね、
うん、しかも沈下橋も直していくので、うん、まあ、その土地の人の足にすごいなってるんでしょうね、
山奥でもね、ちゃんとあのなんだっけ、あの通学路のさ、
はい、
標識が立ってたりとかね、
とかって思いながら、うん、どうするかなみたいな、
うんうん、さあ四万十川上流まで、まあ、上流って言っても中流だけどね、
はい、
あのそこからそこまで行って今度下ってきてもう一度四万十川キャンプ場、はい、でそこで何をやったか
カヌーで遊びましたね。
そう、11月ですけどね、水は結構ね、まだあったかい
というかね、うん、冷たくなかったですね、
うん、すごく綺麗なね川で、
ほんとほんと、うん、で、あの鮎を育ててるんだね、だから漁が禁止なんです、
う
ん、
はい、そうそうそうそうそう、
でそれを狙ってすごい鳥がいっぱい来ててね、はい、景色としては良かったよね、う
んうん、空でくるくる鳥が回ってきて、ね、
そうそう、
でしかも鮎も跳ねるし、
うん、そうそう、
ちょっとだけ激流下りやったよね、
はい、うん、全然コントロールできませんでした。
またこれが息が合わないんだよ、春人と石塚が。
あとしかも面白いことに船って普通まっすぐ進む、まあ、選手がだいたい前にあるじゃないですか、うん、その時横に流れてうんとかって思いながら、うん、
横に流れよった
から、はい、うん、ちょっとあれは面白かったなとか思って、うん、後々思うとそうなんですけどね。
理事長乗ってみていかがでしたか。
あのね、気持ちよかった、水も冷たいんだけど、
うん、
爽やかな冷たさって言ったらいいの、
冷やくないというかね、
そうそうそうそう、冷たくないけど
体の芯が冷えるような感じじゃないもんね、
うん、そうなのよ、
うん、
でね、私ね、あのカヌーの真ん中に乗せてもらったじゃん、
うん、
で後ろを石塚さんが漕いでくれたじゃん、
はい、
そしたらね、私の上にね水がバシャバシャバシャってかかってきてね、 私だけずぶ濡れみたいな。
まあこの辺はねラジオじゃどうしても伝えきらないのでほんの少しだけどビデオがあるのでね、
はい、
これラジオが公開された後には民天のホームページ上にはねちょっとビデオの方も載せておこうかなと思っています。はい、はい、で、この日遊び疲れちゃってねキャンプ地でのご飯が作れなかったんだね、
はい、
そこで行ったのが
谷口さん季節料理谷口さん、
うん、
最高だった。
そうですね、
あの辺ではちょっと有名なね、リーズナブルな、うん、もう地元から愛されてるお店、
うん
うん、さあはるちゃんはそこで何が印象に残った？
やっぱり熱く切られた鰹のたたきですね。あのね一口では入れないような大きい鰹のたたきだったんですよ、うんうんうん、これはちょっと口で表現できないんですけど、うん、本当に分厚かったですね、うん、
その他は
やっぱりねゴリが美味しかったですね。
佃煮と唐揚げと両方ね、はい、食べたね。うなぎはどうだった？
うなぎも美味しかったです。
うんうん、
あとやっぱり手長エビがパリパリで、
ああ
ね、
うん、川エビとサワガニを一緒にした
いよ、ね、はい、そうそうそうそう、う
ん、しかも手だけなんか自分の体よりでかいんじゃないかっていうエビでしたね、うん、エビでしたね、
うん、鬼はねヒヨドリが美味しかったんだよね、
はあはあは
あ、あれも美味しかったね、味が濃かったね、
うんうん、骨ごとバリバリと食べられるヒヨドリ、うんうん、
あとイノシシもいた、うん、美味しかったね、
は
い、
うん、よかったね、うん、谷口さんにはねまた行きたいね。
行きたいね。
はい。で、翌朝今度は四万十から高知
を目指しましたね。
うん、これまた上りだったんだよね。
最初 A 畜生でしたよ。
うん、さあそこでどんなハプニングが？
ですね。ちょっとパンクしました。でしかも僕としてはまさかパンクするとはっていうのがあったので、うん、ちょっと最初はちょっと焦って。
うん、
なんか適当言うたら言い方悪いんですけど、うん、こう修理キット出して直していたんですよ、
うん、
そしたらあるおばあちゃんが3番に乗ってきて、
うん、
どうしたんや言
う
て、
うん、
最初それって言ってたんですけど、うん、僕最初聞き取れなかったんですよ、うん、というのもなんていうかな方言というか、うん、なまりって言ったら言い方悪いんですけど、うん、それがあってちょっと時間がかかったんですけどね、うん、どうしたんや言うてで僕がパンクしました言うたら自転車がすぐそこにあるけ乗っけてってあげるよう言ったんですね、
うん、
だけど僕は自分で直しますって言ったんですよ、
うん、
でそしたらで今日どこまで行くんやって聞かれたので、うん、高知まで行きますって言ったらなんと分担を2つもくれましたね。
おお、優しいね。
そうですね、
高知の人って基本優しいよね。
うん、優しい。
うん、よかったね。それちゃんとね次から名前を聞いて
写真を撮って
写真を撮って
で、あげていいですかって
聞
いて、
ね、うん、そうだね。そこまでね、まあ、余裕がなかったんだろうねきっとね、うん、でも無事にパンクも直して、はい、まあ、チューブ交換したんだよ結局ね。
そうですね、ちょっと僕が下手というか不器用というかね、
うん、まあ経験できてよかったじゃない、
はい、
うん、で今度高知に入り、はい、高知ではなんと超高級旅館に泊まったんだよね。
そうですね、山水園よね、
はい、
う
ん、
なかなか泊まれるとこじゃないね。
そうそう、歴史のあるところでね、うん、たまたま入ってたの、
ね、うん、僕はその歴史を楽しむ間もなくすぐ出てしまいましたけど、
うん、
でもいい理由というかね、景色がいいところには建てられてましたね、
うん、
川が目の前に見えて、
う
ん、
そうそうそう
して夜は広め市場に行きました、
うん、
あそこではね前々からね鬼が大好きなお店があってね、
はい、
うん、
あそこは美味しいでしょ。
そうですね、やっぱり肉の、まあ、肉屋というか、まあ、肉屋ステーキなんですけど、
そう
そうそうそう、焼き方が絶妙にうまいですね。
土佐赤牛のね、
そう、
そう、
ね、そう、あえてここで名前は言いません。広め市場の中にありますから、
はい、うん、これは自分で探してみてください、
うん、ぜひね高知に行ったらあそこのお店で、うん、牛肉を食べてほしいな、
はい、
レアなんだけどドリップがないよね、
うん、
全然、
うんうんうん、
すごく
上手に焼いてくれる、うん、ワインのチョイスもいいしね、はい、最高だよね、うんうん、
はい、
はい、じゃあ今度は高知から
今度は室戸岬を回って、うん、まあ、宍喰温泉を目指しましたね、
うん、これずっと平坦だよね、
はい、しかも道も大きいところを通って、うん、
なんか先に足ずりを経験してると室戸は
へへへですね、
へへへっていう感じだよね、
はい、
うん、
だってほんまにアップダウンがないんですよ、うん、ずっと平坦というかね、うん、
だけどね、天気に恵まれたのはあるんだよ。
ああ、
そうですね。あれやっぱりね、風が吹いたりすると大変だぜ。それなりに。
そうでしょうね。
うん。だけどここでもまたアクシデントがあったよね。
はい。アクシデントですね。
うん。キラッと。
うん。ある道の駅がちょっとなんか振り替え休日でスタンプが押せなかったという。
うん。このねアクシデントには後日談があるのよ。
うん、
全部ね、終わってから再度室戸に行く際に、うん、一応不安だから電話したわけ、
はい、
そしたら夜7時まで大丈夫です、
はい、しかもレストランにあります、
はい、
でところがね、うん、行ってみると5時で終了でレストランにはない。
え
あのクジラ館の方にあると。
は
クジラ館は5時で閉まる。もうギリギリだよね。
間に合ったんだ、はい、それ
本当あと2分とか3分でしたよ。
よかったね。
なんかあそこはね、うん、ちょっと運営を考えてほしいなと思うところだね。
多分運営とやってる人がうまいこと通じてないというかね。
あの室戸市役所の人がね来てくれたね、
うん、
調べてくださいね。
あのその後室戸だよね。室戸どうでした？
あのね、
うん、
一言で言うと岩が大きくてね、
うん、
ギザギザしてる、
うんうんうん、
だけだとわからないと思うんですけど、
うん、
まあ、岩のなんていうの地層が縦に入ってるんですよ、
うん、
普通地層って横じゃないですか、うん、これは面白いなとかって思いながら、
まあなんか地殻変動があって隆起したんだろうね、
はい、
だってあそこはねなんか地震が多くて、
うんうん、
あのそれぞれ津波タワーが、
うん、
ありますよね。
津波避難タワー、
うんうんうん、たくさんありますよね、
はい、
うん
う
ん、
てけやっぱ僕もそれを自転車で走りながら見たときに、
うん、
この辺はでかい波が来るんだなとかって思いながら走りましたね、
うんうん、はい、宍喰の手前でキャンプをしましたね、
はいはい、白浜キャンプ場でキャンプしました、
はい、さあそこでは何を食べたんですか？
あのね、キャベツ丸ごと鍋を食べました。
そうね、キャベツを、ね、丸ごと1個ドンと入れて、ね、
はい、ダッチオーブンの中に入れて、
うん、
あとは、まあ、そのキャベツに切れ目を入れてね、
うん、
間に肉とかなんかいろいろ詰め込んで、うん、
地元のキャベツだったからね、そう
そうそうそうそうそう、
ね、
はい、そして一夜明けて次は鳴門市、
はい、
鳴門市を目指してここはどうでした？
ここはね、まあ、平坦っちゃ平坦でしたね、
うん、
しかもほとんど途中から大きい道をまっすぐでした、
うんうん、何か印象に残ったのは？
印象に残ったのはね、ちょっとその辺で膝のやばいなってのが来て、
あ
ちょっとやばかったなと思って思いながら、
ちょっと機嫌悪かったもんね、
はい、
うん、だけどその機嫌は夜の寿司達さんで解消されるんだよね。鳴門市では寿司達さんにお世話になりました。
はい、あと鳴門名物のイボダイとか、
うん、
もみじダイとか食べさせてもらいましたね、
うんうん、美味しかったよねやっぱりね、はい、やっぱり仕事が丁寧だったもんね、
はい、
ね、はい、で一夜明けて
今度は鳴門市から丸亀市を目指します、うん、その時はねすごい早かったですね、
うん、
あっという間に着いてたもん、
ね、お腹減ったパワーで、
はい、
丸亀鶏丸亀鶏でも美味しかったよね、
はい、
うん、あとねビール作ってるところにも行ったしね、
はい、
うん、あれまあ大人の楽しみの方が良かったな、
うん、
まあ理事長さんはそこでね、うん、夜食べてお帰りになられましたけど、
うん、はい、ごちそうさまでした、
はい、で、そこからね先は丸亀から先は鬼丸と春人2人なんですが、さあ今治へ、
はい
はい、今治どうでした？
まあ今治もね長いんですけど、うん、やっぱり都市がずっと続くのでね、うん、ほとんど峠越えがあるといっても小さな峠というか、うん、緩やかな峠だけだったんですけど、うん、一つだけなんか長い峠があって、えい、畜生とかって思いながら登りましたね。
うん、あれ最初のスタンプポイントじゃなかった？
いや
長かったのか、
違いますね、
あれより後の方が長かった。
はい、あの僕が感じたのは、
うん、
坂は緩やかなんですけど、
うん、
ちょっと長いのがありましたね。
うん、それ場所覚えてる？
場所はね、あれはどこかな、四国中央市を越えたあたりですかね。 あっこから今度今治抜けるところですね。
あ、はあはあはあはあはあはあ、オッケーオッケー、分かった分かった、なるほどなるほど。
しかも四国中央市あたりから左を見ると四国山脈かな、
うん、
が見えるんですけど、うん、山がね大きい、
うん、
っていうとなんか分からないと思うんですけどね、
連なってくる感じ、
しかも連なっていてね、うん、なんかこううわーって感じでしたね、うん、
さあ残り時間が少ないけど巻いていこう、
はい、
はい、じゃあ今治から今度は
やっぱりあの今治から、まあ、最後のスタンポイントを一箇所押さえて、
あ今治鶏を食べたっていうのを言うの忘れた、
忘れましたねあのなんか今治の焼き鳥を食べました、
うん、
まあ、焼き鳥といってもなんか広島とは違ってね、鉄板でジューって焼く、まあ、ヘラでこう焼きながらジューって焼く、
うん、あ、そうなん
だ、はい、
ヘラとか重りも使っとったな、
はい、
おつまみでみたいな感じ、
うん、なんか、うん、なんかガツッとではなかったですね、
うん、
で最後今治からは最後のスタンポイントを抑えて、
うん、
スタート地である松山観光校に向かいました、
うん、さあ松山観光校着いた時のあの感じはどう？
最初は実感なかったですけどね、うん、後々なんか足のなんていうかな疲れが出てくると同時に実感が来ましたね、
うん、うーん、さあそしてここで親子競技があったんだよな、
はい、
温泉に行くのかそれともスタンプを落としてしまった、
うんうんうん、
室戸へ戻るか、
うんうん、
で室戸へ戻るためにはね、
うん、
あのサンバー君荷物いっぱい積んでるでしょ、
うんうん、
あれだと高速通れないのよ、ね、ブラブラになっちゃって、
うん、
危ないので、
うんうん、
でそうすると33号線越えになるんだよね、
はい、
これはまだやばい峠なんだよねあのカーブのためにサンバー君ゆらゆらしながらさ、でスピード出ないわけ、もうこれ往復するのはちょっとね、いくら鬼のパワーを持ってしてもねちょっとしんどいなと思いながらもね、
うんうんうん、
だけどね、あのスタンプを押したの台紙ね、
うん、
あれ自体に絶対に価値があるじゃない、
うん、は
い、
そうですね、
うん、でこれ何としてでもやっぱりね、うん、押すべきだろうということになってね、
四国と大託戦場
で、そうそうそうそうで行って戻ったんだよ朝までに、
そうね間に合ってよかったね、
うん、まあね、
うんうん、
でそれもね、今度ね映像としてもアップしたいと思います、
はい、うん、あとねちょっとさっき出てきたんですけど2日目、
うん、
あの石塚さんが登ったところは、うん、登りだけっていう、まあ、表現したんですけどね、その後の下りは4キロぐらいずっと下り勾配でした。
石塚さんが降りてからね、
そうそれなんですよう
ーん、なんと不運な男だ
そう、もうここで生きとけばよかったのにって後々思いましたね、
かわいそうにな日頃の行いじゃん、
うん、あともう一つ話がありまして、
うん、
まあ、丸亀で泊まったところが、
うん、
ゲストハウスウェルカメさんなんですけど、
うん、
その人もなんか半年ぐらいかけて日本自転車で日本一周してたりするすごい人がいてね、
うん、バイクでねオーストラリアとか
行ってる、
うん、
でしかもロードバイクも乗ってるという、
うん、
これはすげえなって思いましたね、
うん、やってみたくなった、
いやそれはないです
そう、うん、
はい、盛り上がってくるともう時間がなくなります、
はい、
ではここでエンディングを挟んで最後ちょっとしたまとめね、
はい、いきましょうか、
はい、
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献夢の種、
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。でね、今回僕四国一周1000キロチャレンジをやったんですけど、僕のチャレンジはまだここで終わりではありません。まあ、なぜかというと、ここから先はこの自転車の楽しさとかこういうチャレンジの楽しさとかを他の人に伝えないといけない、うん、と今回学んだことをねいっぱいいろんな人に伝えないとね今回のチャレンジの意味がないので、
うん、
で今回学んだことって他のことにも使える大事なことなんですよ、
うん、
まあ、特に精神面の話ではね、
うん、
まあ、すごい単純なんですけど、これは経験しないとわからないことなので、経験も交えていろんな人に話していきたいなと思ってます。
うん、ミシュランどうだった？ずっとついてきてみて、
楽しかったですよ、うん、ところどころはね、うん、しんどかったんだけど、
うん、
あの私も初めてのことがいっぱいあって、
うん、
でやってみたらね、ハルクの言う通りやってみないとわかんないことがいっぱい、
うんうん、
私も伝えていきたいです、
うん、ぜひ次は川運行
伝えるの、
うん、そうそうそうそうそう。これね、だってね、日本って災害が多いんだからさ、
うんうん、
あんなことで躊躇してちゃダメだよ。
確かにね、
うんうんうん、だって水害とか経験してるでしょ。
そうですね、
うんうん、あんな時にさ、ちゃんと穴掘って川運行これ大事はい、それではもう時間です。 最後バイバイで締めましょうか。
はい、
せーの、バイバーイ。